あ、司法書士に聞いてみよう。
それでは始まりました。あ、司法書士に聞いてみようです。今回は宮城県司法書士会副会長草野哲也様にお話を聞いてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、司会を務めますのは宮城学院女子大学放送部1年千葉あかりと、
同じく放送部1年及川晴美がお送りしてまいります。
よろしくお願いします。
今回のテーマはですね、自死問題と司法書士ができることということで、
はい、
はい、お送りしていきます。
自死問題っていうのは初めて聞きました。私、自死というのは自ら死ぬと書いて自死なんですけれども、この言葉は自殺という言葉とどういう違いがあるんでしょうか。
はい、一般的には自殺という言葉が使われることが多いと思います。
うん、そうですね。
はい、ところがいろいろ亡くなった方の様子を聞いていくと、どうやら本当に死にたくて積極的に死んでいったって方は、うん、はい、ほとんどいないってことが分かってきました。
はい、
それで、と原因を調べていくと、いろんな苦しい状況に追い詰められて、うん、そして追い詰められた末にもうやむにやまれず、自ら命を絶つという行動を取ってらっしゃるということが分かりまして、
はい、
自殺というなんか殺すというようなイメージとは実際には随分違うんだなと、
ね、ね、
はい、分かってきたものですから、こういう言葉を置き換えるようになってきたです、
はい、
ですから我々司法書士としてもですね、その実態に合った言葉を使いたいということで、うん、自死という言葉、今日もねこの番組では使っていきたいと思います。
はいはい、自殺っていうとそうですね、結構残酷と言いますか。
そうですね、言葉からして、
はい、強い感じがしますね。
イメージが出てしまいます。
そうなんですよね。だけども本当にやむにやまれず亡くなっている方が最後命を絶つという時に殺すという言葉というのがどうしてもそのイメージに合わなくて、それで遺族の方々からもいろいろ話を聞いてみてもですね、やはりそこはどうしても耐え難いということもありまして、それで今ではですね、実は仙台市ですとか宮城県においてもですね、はい、まあ、条例を定めて法律で決まって自殺という言葉は使わなきゃいけないところは、まあ、自殺という言葉は使うんですが、はい、可能な範囲で自死という言葉はですね、はい、公文書においても使うようになってきてるんですね。はい、ですから我々もそれに習っていきたいなと思っております。
はい、でその今公文書で自死という言葉を使うというお話だったんですが、その司法書士と自死問題というのは関係があるんですかね。はい、どのような、
そうですね、
どのような関係が。
司法書士といいますと一般的には不動産の登記をしたりね、うん、はい、会社の登記をしたりというのが主な仕事なんですね。ですから司法書士って自死って何か関係あるのというふうに思われることは多いんですけども、うん、
はい、
実は結構大きな関係があるんですね。司法書士の特に不動産の登記やるときに、
はい、
大きく2つ業務の種類があります。
はい、
1つは売買ですね、土地を買ったり、うん、したときに、名義を変える登記が1つあります。はい、もう1つがですね、やはり相続登記であります。
はい、
相続登記っていうのは人が亡くなったときに名義替えするんですけども、
はい、
じゃあその相続登記の依頼者ってどんな方になるかお分かりになりますか。
相続登記の依頼者、
相続登記の依頼者、
誰の名義になるんでしょう。
うーん、
亡くなった方がいらっしゃって、はい、そしてその名義を引き継ぐのは
家族
ですよね。はい、家族ですよね、当然ね。
はい、
ということは亡くなったということを考えると遺族になるわけです。相続登記の依頼者は必ず遺族
なんです。そうですね。
でそういった時にですね、じゃあ亡くなり方っていうのもやっぱりいろいろあります。
はい、
人が亡くなると、そう、まあ長生きしてね、
はい、
老衰で亡くなる方もあります。はい、中には病気で亡くなる方もあるし、
はい、
交通事故で亡くなる方もある。でそんな中で自死で亡くなる方も決して少なくないことが分かってきました。
そんなに多いんですか。
はい、今年間でですね、
はい、
これ28年度の統計なんですけども、はい、細かい数字ですが 21,897 名、
1
年間で、
多いですね。はい、
でつい数年前までは年間3万人の方が自死で亡くなられていました。う 今これこの数字聞いてどうですか、はい、多いと思われます。
多い、多いですね。
多いと思います、うん、
でその中で、まあ、これも実際日本で人が亡くなる数、はい、1年間で全ての死因を合わせるとですね、はい、平成28年度の統計ですと、約130万人の方が日本で人が亡くなっているんですね、はいはい、そこで私割り算してみたんですよ、
はい、
そうすると60人に1人が自死だと、
はい、かなり多いですよね、
いうことが分かったんですね、
はい、
まあ、単純な割り算ですから、はい、皆さんもやってもらえればと思うんですが、なので決して珍しい死因ではないと、
はい、
結構自分の周りにはそういう人はいないとずっと思ってきたんですけど、うん、割り的に見ると
これなんでそれに気がつかないと思いますか。
なんでですかね、
やっぱり表に出さないからですかね、
うん、そうなんですよね、はい、実際これも残されたご家族から話を聞いてみると、はいはい、やはり外に言えなかった、
うん、
お葬式の案内すら出すのが難しかったって方もいらっしゃいます、うん、ですのでまさかそういった理由で亡くなってたっていうことを知らないっていう、
はい、
多分多いんじゃないかなというふうに思うんですね、
はい
はい、なので我々が司法書士として登記の仕事、相続登記の仕事をやるときに、はい、やはりあれと思う、気がつくときがあるんです。
あるんですね、
あります、はいはい、その時にですね、まあ、詳しい内容はともかく、もしかしてそういった理由かもしれないというふうに気がついたんであれば、それを意識した、
はい、
仕事の仕方をしていくことによって、そのご家族のね、はい、誰にも相談できないという苦しい気持ちをですね、うんうん、少しでも和らげることができるんではないかなというふうに考えております。
なるほど、
うん、そういった意味では司法書士業務も、はい、特に相続の関係する業務についてはですね、
は
い、密接な、はい、関係があるというふうに考えています、
はい、
じゃあそれではここで曲の方に移りたいと思います。こちらの曲は、草野さんのリクエスト曲なんですよね、
はい、では私からお願いした曲流していただければと思います、
はい、
ミスター・チルドレンの雨のち晴れです。
はい、こちら曲をお聞きしてもらいました。続いてじゃあ続きのお話に参りたいと思います。
はい、お願いします、
はい、お願いします。続いての質問ではですね、自死を予防するために司法書士としてできることはあるかという質問なんですけれども。
そうですね、
はい、
これもなかなか難しい内容だと思います、
うん、はい、
で、これも自死で、亡くなった方のですね、状況を聞いてみますと、
はい、
一つの原因で亡くなってるってことはほとんどないことが分かってきました、うん、いろんな、はい、の原因が積み重なってですね、うん、限界を超えた時に追い詰められて、もう死ぬしかないんだと、
最後の手段、
ね、そういうふうに思い込まれてしまっている方が多いということが分かってきました、はいはい、とはいえ司法書士という仕事はですね、
はい、
まあ登記の仕事ですとか、はい、一部裁判の手続き、あるいは書類作成という専門分野しかありませんので、
はい、
何でも救えるかというと、それは正直言って難しいんです、
うんうん、難しいです。
そんな中で我々司法書士だからこそできることっていうのも実はあります、
はい、
まず一つはこれはもう弁護士の先生もそうなんですけども、借金問題について司法書士もですね、はい、一定の範囲で裁判所の提出する書類の作成などでですね、はい、破産手続きですとか、
はい、
民事再生手続きですとか、そういう書類作成ができますので、
はい、
大きな借金を負ってしまった時にですね、それを解決するお手伝いが一つできます。あと原因の中で一つ大きな問題がやはり労働問題っていうのがあります。
今すごくニュースでも報道されてます、
そうですね、
はい、
この1年の間でも大きく報道された事件がありましたけれども、
はい、
やはりサラリーマンですとお給料をもらって生活してますんで、
はい、
まあ、会社をクビになってしまってんではやはり大変な状況になりますので、なんとか仕事を続けたいわけですよね。
そうですね、
そんな中で長時間労働ということで行くとやっぱり体調面でも不調をきたすことがありますし、精神的にもかなりプレッシャーを感じますと、やはり 働くことが難しくなるところまで追い詰められる方がいらっしゃいます、そういったところでですね、我々も労働問題があるときにはですね、法的な側面からだけですけども相談に応じたりしてですね、その追い詰められる前に緩和できればなというふうに考えております。あと一番難しいのは、法律だけでは解決が難しい分野になるんですけども、やはり家庭問題だと思います。
そうですね、
特に離婚ですとか、ということ、そういう問題になりますと男性女性問わずですね、精神的負担が非常に大きいんだろうとは思います、その時は弁護士の先生に代理人として入ってもらって手続き進めることが多いんですけども、その調停の申し立て書を作成するとかということであれば、書類作成であれば使用書士でもできますので、その状況を整理して書類作成ということでお手伝いすることもあります、そういった形で追い詰められる前に少しでもその自死の要素なるものを一つずつ取り除いていくという形で、非常にストレートな解決法ではないのかもしれませんけど、そういった地道な活動をして、一件でも自死が減らせればという取り組みをしているところです、
でも分かっている人がいるだけでかなり変わってきますよね。
本当に違うと思いますね。
そうですね、やはりそういう追い詰められる状況というのは、やっぱり誰にも相談できないという状況になっている方が多いと思うんです、ですからここにも相談できる場所があるんだということを知っていただければ、そこまで最悪の事態にまでならずに済むのかなと思います。そんな中で宮城県司法書士会においてはですね、平日1時から8時まで無料法律相談というのを、電話相談をやっております。あと面接相談もやっておりまして、気軽にご相談いただけるように対応しております。電話番号を一応申し上げておきたいと思います。電話相談フリーダイヤルですけども、 0120-216-870、 繰り返します、 0120-216-870、 こちらは平日の午後1時から8時まで、無料電話相談やっておりますので、ぜひご利用いただければと思います。
そうですね、あとはできることを予防するためにということで今お話を聞いたんですが、自死されてしまった方があったときは司法書士としてできることはありますか？
実はまさにこの万が一亡くなってしまわれた後の、ご家族の支援というのが、我々が一番の力を発揮できるところなんだろうと思います。
そうなんですか、
やはり人が亡くなるとですね、法律的には相続ということが起きます、亡くなった方の持っているプラスの財産、マイナス財産が、相続人に引き継がれることが法律上当然に起きてしまうんですね、そのためには名義以外の手続きとか必要になりますので、その時に手続きのお手伝いという形で我々が関わることが多いですね、具体的にはですね、一番多くする手続きなんですけども、これは自身に限らずですけども、不動産、土地や建物ですね、持っていらっしゃる方が亡くなった場合は相続登記ということで、それを引き継がれる方の名義にですね、登記をするという手続きをします。これも書類がですね、登記の手続きについては非常に厳格な書類作らなきゃいけないものですから、我々を手伝いすることによってですね、スムーズに進むというのは間違いないと思います、あと預貯金ですね、預金の銀行の預貯金なんかあった場合もですね、委任状いただければ私どももお手伝いできるので、そういった形で、手続きを進めております。で、そのくらい、自分でできるんじゃないかというふうに思われるかもしれないんですけども、とりわけ実施遺族ということに限って申し上げますと、やはりもうこういう実施という形で亡くなったということを、やはりあまり知られたくないという気持ちにはなるんだと思います、あと突然そういうことが起こりますので、何がどうなっているのかもう整理がつかない状態になられる方がむしろ多いんだろうと思います、普通 日常的だったら誰もができるような、例えば、はいはい、市役所行って戸籍謄本取ってくるとか、
はい、
そういうことすら苦しい状況になると難しくなることもあるんです、
はい、
ね、と普段だったら何でもないことが、うん、ほとんどできなくなってしまう、
はい、
そういう状況になる方は大勢いらっしゃいます、
はい、
そういった時に例えば戸籍を集めないと相続人が証明できませんので、はい、戸籍を集める作業についてですね、我々の依頼を受ければ代わりに集めて書類を整えるということもできますので、
はい、
ぜひ司法書士に、ね、利用していただければと思うところです。
はい、地っていうと急であったりすることが多いですね。
そうですね、
はい、
実は家族にバレないように準備することがあります、
は
い、突発的に衝動的にという方もいらっしゃいますし、
はい、
ある程度準備してという方もいらっしゃるんですけども、いずれも家族には相談できずに、少なくとも家族にバレないようにというふうな方もいらっしゃいますので、家族にとっては突然というふうに思われる方が、なんでと、
はい
はい、もしかしたら私が悪かったんじゃないかとかですね、ご自身を責められるかと思うんですけども、いやそれは気づけないのは当然で、気づかれないように、されている方が多いものですから、
はい、
まずご自身を責めることないようにということで、最初お仕事始めるときに話をさせていただくことが多いかなと思いますね。
そうですね、もし、亡くなった方が、会社の役員であった場合、
そうですね、そういうこともありますね、
は
い、会社の経営者の方が亡くなったりすると、はい、実は司法書士の登記っていうのは不動産だけではなくて、
はいはいはい、
会社の登記っていうのも、あるんですね、会社の本店だとか、会社の名前、
はい、
あと資本金がいくらだとか、はい、役員さんが誰だとかっていう登記をしてあるんですね、
はいはいはい、
で役員の方が亡くなられますと、それによる役員変更登記っていうのが必要になります。あとの中小企業の場合、その役員さんが同時に株主であったりすることもあるので、
はいはい、
また株主総会を開くのも今度相続人が株式を相続して、その方が株主総会を開いて後任の役員を選任しなきゃいけないと、それものご親族の方、相続人の方がですね、いざ急に株主になったよと言われてもですね、
それは
なかなか難しいと思いますので、はいはい、そういう会社の経営の面でもですね、手続き面で我々相談に応じたりサポートしていくことがあります、
は
い、で特に会社の役員が亡くなった場合にあるんですけども、
はい、
会社の方で借り入れをしているときにですね、社長さんが連帯保証人になっていることがあるんですね。その連帯保証債務、借金 の、はい、保証というのも相続の対象になるものですから、はい、ご家族に何千万単位の保証を求められるような、
はい、
裁判を起こされたりということもありますので、そういった時にはあまりも払い切れない、
はい、
ものがあった場合は、ね、相続の放棄ということが、これは家庭裁判所に、出すんですけども、
はい、
そういった形で、借金を負わずに済ませるような手続きもありますので、
はい、
早めにご相談いただければよろしいかなというふうに思います、
はい、
あとですね、これも自死問題特有ではあるんですけども、
はい、
まあ、40代50代の方がの自死された場合ですね、
はい、
そのお子様がですね未成年であることが多いんですね。まあ、世代的にはどうしても、
まあ、そうなりますね、
なりますよね、
はい、
その時にですね遺産を相続する時に、
はい、
遺産分割協議といいまして、
はいはい、
この財産は誰の名義とするっていうのを話し合いをしてですね、相続人を決める手続きがあるんですけども、その時に未成年者単独ではその手続きが進められなくて、
はい、
その未成年者一人ごとに家庭裁判所で特別代理人というのを選んでもらわなきゃいけないんですね。そのためには裁判所に家庭裁判所に申し立て書を出さなきゃいけないので、
はい、
そういう書類を作ってですね、
はい、
お手伝いするということも同時に発生することが多いんですね。なかなかそういう手続きもご存知でない方も多いものですから、とにかく何から手をつけたらいいか分かんない、
そう分かんないですね、
多いですよね、はい、なのでそこを状況を確認して整理して順番に一緒に進めていくということを心がけてやっております、
はい、それはもう安心して一緒にやっていけそうな、
そうですね、それが我々の仕事のスタンスですね、
はいはいはい、
であと最後にどうしても伝えたいことがありましてね、
はいはい、
アパートとかで借りてらっしゃる方でそこで亡くなられたケースですね、
はいはい、
発見がちょっと遅れたりした場合にですね、うん、やはり状況がですね、うん、ちょっとひどい状況になっている時もあるんです、
ね、
一人暮らしとかだと、
ね、十分可能性がありますよ ね、
うん、すね
別に自死じゃなくても孤独死の場合でもそうなんですけども、はい、その時に大家さんからですね、まあ損害賠償請求ということが来ることがあるんですけども、うんまあ、一定の範囲での賠償というのは、まあ、のやむを得ない部分もあるかと思うんですけども、はいその縁起が悪いからそのアパート全体を買い取れとかですね、
はあ、
何千万の請求ということが実は実例としてはあるんです
あるんですね、
ですんでやはり大家さん側の方も、まあ、大変な思いされるので、はい、大家さんの方ももし何かそういう事案が発生した時には司法書士にご相談いただいてですね、
はい、
具体的な対応、
はい、
現実的に可能な範囲での話し合いができるように、
はい、
一緒に考えていくってことをやっております、
はい
特に司法書士や不動産を扱いますので、
はい、
大家さんとも知り合いの方も結構いらっしゃるもんですから、
そうそう
大家さんの立場も守っていきたいとも思ってます、
はい
はい、そして亡くなられた方のご家族の権利も守っていきたいので、
はいはい、
何かそういう困難な状況が発生した時には、はいまあ、司法書士にご相談いただければ、
はい、
よろしいかなと思います。ではですね、ここで、リスナープレゼントのご案内をしたいと思います。
はい、
はいこの司法書士に聞いてみようというの、
はい、
この番組を聞いていただいているリスナーの方に、
はい、
宮城県司法書士会からプレゼントをさせていただきたいと思います。
はい、
実は司法書士をモデルにしたですね漫画がございまして、
はい
酸いも甘いもというタイトルです。これはある司法書士のモデルにしまして、
はい
漫画にしたものです。これを司法書士会宮城県司法書士会の方に、まあ、番組聞いたよというお便りいただいた方の中から、はい今月で5名の方にプレゼントしたいと思います。
はい
宮城県司法書士会、の大木先ですねこれ、はい、案内してもらってよろしいでしょうか。
はい、はい、こちらの住所の方に、
はい、そうですね、はい、
郵便番号から申し上げます。はい、980-0821仙台市青葉区春日町8番1号です、
はい、
もう一度繰り返します。郵便番号980-0821仙台市青葉区春日町8番1号で間違いないですか。
はい、
はい
宮城県司法書士会、宛てに FM 大白のラジオ聞いたよということでお便りいただければ、はい、この漫画プレゼントしたいと思います。
はい、皆さんぜひお越しください。
はい、それでは、本日は宮城県司法書士会副会長草野哲也様にお話をいただきました。
一緒にお送りしたのは宮城学院女子大学放送部1年千葉あかりと
同じく1年及川晴美でした。
本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。